正直七兵衛、昔掛川城に太田の殿様がおられた頃のお話だんね。杉屋という小さな部落に七兵衛という働き者の百姓がいた。ある年のこと、日照りが続いて田畑がひどく不作で、七兵衛も今年は年貢が納められん、どうやって暮らしていきゃいいか困ったこんだなとため息をついた。ところが悪い時には悪い婚が重なるもので、おかみさんのお花さんが重い病気になった上に、おじいさんが亡くなり、弔いを抱いてたくさんの借金ができて、困ったこんだ、これでは暮らしていけんわいと嘆いていた。仕方んないので七兵衛は先祖代々の田畑や山林を庄屋の九郎左衛門さんに買ってもらい、借金を片付けたそうな。それから七兵衛は庄屋さんへ手伝いに行ったり、よそのうちの使い走りなんかしてようやく食らえていた。残念だな、先祖からの田畑や山林を早く買い戻したいものだと口癖のように言っていた。七兵衛は信心深い男だったので、氏神様に熱心にお参りしていた。ある日、そうだ、21日の願掛けをせず、と決心して、七兵衛は毎朝暗いうちに起き、水をかぶり、体を清めて、氏神様に出かけ、どうぞお金ができますように、田畑が買い戻せますように、と一心に祈った。すると、その満願の21日目の夜のことだった。夢の中に神様が現れて、七兵衛よく聞け、お金は天下の回り物だ。正直に働いていれば必ず回ってくるから力を落とすでないぞ、と言った。夢から覚めた七兵衛は、あ、これはありがたい。よし、これからももっと一生懸命働くぞ。夜の明けるのを待って、氏神様にいつもより丁寧にお参りをしたそうな。すがすがしい気持ちで、うちに帰ってくると、庄屋の九郎左衛門さんが来て待っておいでだった。七兵衛さん、実はな、他でもないが、お前さんから買ったあの山、あの中に一本だけ大きな松の木があるだろ。あれを切っておくれでないか。お礼にはその松の木の、根と枝をあげるからな、というじゃないか。七兵衛は喜んで引き受けた。その頃、松の木を切った手間賃は、根と枝をやるのが習わしだったそうだ。七兵衛はその日からすぐ山に登って、松の木を切りにかかった。その山の上には、乳母神様の祠があってな、毎日乳母神様にお参りをしているから、仕事にかかったそうな。そして4日目、松の木の根を掘りにかかった。よいこら、よいこら、掘っていくとカチッと音がした。なんだずらと不思議に思いながら掘っていくと、根の下から小さな亀が出てきたんだね。おや、蓋を取ってみると中に小判が入っているじゃないか。1枚2枚と勘定してみると9枚も入っていた。こりゃたまげた。小判が9枚もあるなんて、びっくり仰天。正直者の七兵衛はすぐ庄屋の九郎左衛門さんのところに小判の入った亀を持って行き、庄屋様、松の木の根っこのあたりからこんな小判が出てきました。庄屋様の山ですから受け取ってください。何？小判？そりゃお前さんのものですよ。九郎左衛門さんも正直な人で、あの時あの松の根はお前さんにやると言ってあるから、それは七兵衛さんのもんだよ、と受け取らなんだ。二人はどうせずこうせずと話し合った挙句、掛川城に届け出たそうだ。お城の殿様はえらい感心して、これは近頃珍しい正直な話である。正直の褒美に小判を2枚加えてやるから、七兵衛に与えようと仰せになった。全部で11枚の小判を七兵衛はもらうことになった。九郎左衛門さんには、太田港の 秘境の紋所の入ったお羽織を下され、名字帯刀を許されたということだね。七兵衛は大喜び。これは神様のおかげだ。氏神様にお礼参りをした。そのお金で伝畑山林を買い戻すことができたそうだ。それから七兵衛さんのうちのことを誰言うとなく、金堀さん、金堀さんと言うようになったそうだ。おしまい。